どうも。はじめましてじゃない。
じゃないよ。どんだけブランク開いてんの。一周しちゃったよ、ついに。
大田っぴです、はい。ちょっと久しぶりすぎて緊張してます。
はい。
はい、大田っぴのスモーキンシネマ。これじゃない。
懐かしい方の曲、うん、
てかどこまでが演出、どこまでがマジなのか分かんないっていうね、これ。
大田っぴのスモーキンシネマ。どうも、大田っぴでございます、はい、久々のスモーキンシネマということになりました、
はい、
前回ですね、はい、お題映画塔の上のラプンツェルってことだったんですけど、うん、まあ今でも根強くね、一部の映画館では結構まだ上映
続いてます、ね、あ、ロングランしてます
ね、はいはい、ただまあまあ今更塔の上のラプンツェルってことなんで、はい、ちょっと今更感はあるので、はいはい、まあ、今日はですね、まあ、塔の上のラプンツェルもまあ含めつつ、
はいはい、
今日までの今日までのですね、うん、一口映画感想でも、
ああいいですね、
いこうかなっていうふうに思ってます、はいはい、まあ、あの DVD とか、うん、ドラマも含めてですね、
いっぱいいろいろ見た
んで、
ね、
見たんで、まあ、それについていろいろ思いを、うん、まあ、僕は批評とかできない、
うん、
感想だけ
で、ね、感想
で、ね、はい、いこうかなって、
はい、いや言っちゃってくださいよ、
思ってる所存でございます、
はい、なんですかその妙な言葉遣いは、はい
はい
はい、いいですよ、はい、
ということで、まずですね、まあ塔の上のラプンツェルってことでですね、
はい、
これショコタンの声良かったですね、
はい、
ショコタンが主人公の声優やって
て、かアニメだったの、
アニメですね、ディズニーの
ディズニーの、
ね、それもちょっと
3D のアニメなんですよ、
はい、
今流行りの、は
い、でまあ、こう歴代のこうディズニーのロマンチックな、
はい、
ラブストーリーをですね、まあ、パロディ、ね、パロディした感じですよね、
うん、あ、そうなんだ、パロディ
ーでそれの、まあ、ラブコメになってます、なので、あの僕らね、まあ、そういうラブコメとかそういうのが好きな人とかはね、
うん、
こういい感じなんですけど、ディズニーランド好きでこう美女と野獣大好きっ子とかにはちょっともしかしたら不評かもしれないなっていう、
ちょっと違うんですか、
違いますね、
マジモノとは違う、
結構パロディで、
それをネタにしてる、
うん、なんか最後の映画のまとめ自体も、
うん、
あれでしょ、皆さん私たちがハッピーエンドになるのは知ってんでしょみたいな感じの
終わり方、メタシティみたいな、
そうそうそうそう、ちょっとね、
そんなネタをディズニーが入れてくるって意外ですね、
まあだから、うん、だからなんだろうね、結構だから今結構正直というか、うん、方向性がそういう風になっててるじゃないですか。
なんか
シュレックとかもね、そうそうそう。シュレックとかもほら、結構こうメタ構造になるじゃないですか。映画っていうものが ある中のみたいな。うん、だからまあちょっとやってみたんでしょうね、
うん。
その普段とは違うラブストーリーみたいなことでね。
うんうん、
でまあそういう風にラプンツェル僕は見させていただきました。
はい。
はい、でまあね、皆さん先ほどお二人は、
はい、
アニメのことについて語られてましたけども、
はいはい、語っておりましたね、
コンクールの、
まあ、主にあの星どや語る橋がめちゃくちゃいいって話ですけどもね、
あの花が、
はいはい、
僕はまあ僕あのオタピとしてはちょっとドラマの方をちょっといろいろ聞いていこうかなっていうのあります、はい、まあちょっとね僕もあの限界は一人で見るの限界あるんで途中で見、ね、うん、やめちゃったやつとかもあるんですけど、うん、ちょっとね、うん、月曜日からじゃあ軽く言っていこうかなと思います、う
ん、でも月曜日から行くってことは結構行くんですね、
はい、幸せになろうよですね、
はい、月9ですか、
月9ですね、香取慎吾さん、これはね、2話でやめました、
やめたんだ結構できたね2話で、はい、
なんで切ったんですか、
2話見終わってやめました、はい、もういいかなっていう、
あ、いいかなって感じですか、
もういいかなっていう、
その切り方わかりますね、
うん、もういいやっていう感じですね、うん、なんかこう、うん、やってくれっていう、
やってくれっつって
感じですね、うん、で月曜日のねもう一個ね10時にやってるね、テレビ東京でやってる鈴木先生っていうんです
か、あ鈴木先生ですか、
アクションでやってるんですけども、
なんか、ね、
これはね今でも見続けてます、
なんかこれ好評ですよね、
これねめちゃくちゃ面白いです、
お、この原作の漫画読んでるんですけどね、
原作の漫画は僕読んでないんですけど、
う
ん、
そうですか、
めちゃくちゃ面白いです、あんな感じですよ、これは本当に、うん、で脚本が古澤亮太さんがメインライターでやっててですね、はいはい、あの面白いですこれは、なんかセックスについての話とかね、
はいはい、ありますよね、結構
ちょっといろいろやってて、ね、切り口が面白いですね、金八先生っぽい感じだけど、でも金八先生より結構正直で人間があったりするような感じが僕は感じるんですけども、
だからその正直さが原作だと、えこれどっちなの、マジなのギャグなのどっちなのっていう面白さなんですね、
あ
の原作だと、
まあ、でもドラマでもそうだと思う、うん、ただね、うん、鈴木先生すごい面白いんだけど、うん、逆に言ったら、うん、他のドラマがつまんなすぎて、
で、そういう感じですか、
結構ね、多分ね、うん、普通のドラマでやらないことをやってる感じなんですよ。
あ、はい、
はいはい。
うん、こう結構テロップ出したりとか、うん、あとドラマだけど結構心の声が多かったりとかって、まあ全然別にやること自体はいいんですけど、あんまりそのまあね、シナリオ学校とかだとあんまりナレーションを多くしちゃダメとか、
うん、
とかやっぱナレーション多いとちょっとうがった見方になっちゃうみたいな傾向あるんですけども、はいはい、ただでもそういうのをやった上で、まあそういうのし分かんないじゃないですか、見てる人は面白ければいいっていう意味で言うと、うん、そうですね、すごい今やってるドラマの中では結構僕は見てて面白いですね、
うん、
ただでも逆に言ったら他のドラマが、はい、あの王道ができてないよっていうことじゃないかなっていうことも思いました、
はいはい、
でも面白いんです、鈴木先生見てください、
う
ん、
はい、
火曜日ですね、うん、次、名前をなくした女神、
あ火曜日の9時、
うん、9時ですね、これ1話でやめましたあの1話見てですね、
まあ
分かんねえよというこう、うん、あの女の戦いちょっと分かりません僕みたいな、あの本当にこういうのあるんでしょうかっていう感じですね、
はいはい、
あのまああのあんちゃんがね、
はい、うん、渡辺謙の最近おなじみのあんちゃん、
どうぞやってくださいって感じでしたいや見続けようってこともできるんですけどね、他のやっぱこう見ていかなきゃいけないのもあるし、
うん、そうですね、
こう見ていくうちにもういいよってなっちゃう時があるんでね、うん、
見ていきたいドラマではないと、
そうですね、うん、うん、まあでも女性にはやっぱ受けてるみたいですね、こういう、うん、まさにこの通りよみたいな感じで、
だってそこしか狙い打ってないですもんね、まあ、多分 ね、子育てしてる お、まあ、お母さんしか、
まあ、F2F3 そうですかね、
で、もう一個ですね、うん、そのあと10時からやってる「グッドライフ」っていうドラマあってですね、
あ、はい、
これはあの反町隆史主演で、これね2話まで見たのかな、
はいはい、
離婚してしてっていう話で、うん、まあその離婚して子供引き取って子供が白血病だったって、白血病っていう話だったかな、うん、っていう話なんですけどね、うん、これは、うん、3話ぐらいまで見たかな、
はいはいはい、
なんかね1話がすごい少年の演技が良くてですね、良かったんですよ、で、まあ、反町さんも良かったんですけど、まあ、見てぐうちに、まあ、優先順位的にちょっと疲れてくるなっていう、
あ、まあ、うん、
のがあってですね、つまんなくないんだけど、まあ逆に言ったらそこで4話見させるような感じも、あ、これからこう暗い話にどんどんなっていっちゃうのかなっていう、
引き止める力が
ちょっとね、グッドライフ、ただでもまああのあれいいですね、ここに出てるあのなんだっけ、あの犬みたいな顔の女の子、
犬みたいな顔の、
エイクラナナだ、
エイクラナナそれ犬みたいな顔の女の子
エクラナナさん可愛いですよ、
いやもちろん可愛いです、
エクラナナさんがなんかいい感じだなっていう、こうトカチ花子だなみたい
な、それは失礼でしょ、違うでしょ、エクラナナは、う
ん、でもそんなにショートですか、
いい感じです、
うーん、
やらしさない感じ、結婚したい女優ナンバー2みたいなナンバー3み
たいな、犬だなんだ言うてね、うん、
美人さんですよ、ね、
はいはい、
いい、ね、いい役してます、
うん、
はい、今見てます、水曜日リバウンド、
あ、
これはアイブサキさんがね、うん、太っちょの役やるっつんで話題になったんですけども、はいはい、ですね3話ぐらいでどうでもよくなったかな
そこら辺なんだ、ね、やっぱ壁はね2話3話、うん、
もうね、3話のうちでね、お前何回痩せて太って繰り返してんだよっていう、ね。
あ、そんな繰り返すんだ。
そんな簡単にできんのっていう感じと、あと、モコミチが3話で太り出したっていう。あの、モコミチが出てて、モコミチさん出てて、モコミチさんも最初痩せてんだけど、なんかちょっとストレスで食いすぎて太っちゃって、みたいな感じで、モコミチさん太ったのがすごいいいんですけど、なんか、あ、もう一通り見たいもん見れたかなっていう感じのドラマでしたね。
もうデブモコミチもデブアイドルも見たから。
で、すぐ痩せちゃうし、すぐ太っちゃうし、で別に痩せたアイブサキ可愛いしと思って、
まあね、
うん、
まあ別にその痩せたアイブサキは別に他で別にいくらでも見れるし、
ね、うん、なんかあれですよ、今やってるあのなんだっけ、あの向井理さんと、あの
向井理と
北川景子のやってる映画なんだっけ、
なんだっけ映画、
え、向井理が出てる、
向井理の映画なんだ、
アニメ原作のあるじゃないですか、
向井、
この間なんかね、めちゃイケに告知で来てましたけど、
そうそうそう、
何だったかな、
名前が何だったっけな、
向井治が出てる、
向井治の北川景子で、
向井治
アニメ原作の映画、
分かんない、向井治だから、俺はあのゴーと、あの
ゲゲゲ、
僕は安心が欲しいってあの CM ぐらいしか分かんないんだよね
なぜゲゲゲが出ない、
ゲゲは出ない、
パラダイス、
あー、あれだ、
あれ向井治だ、
あれなんかね、モデルになるとかいうさ、やつ、あん、なれるよっていうさ、
大好き、
北川景子だったらなれるよっていうさ、
うん、
可愛い子がやったと、や、不細工な子がなったら面白い、まあでもね、うん、実際そうはいかないです
けど、
ね、
いかないけれども、
うん、
北川景子それはなるよ、
なれるよそりゃ、
じゃあお前なれるよ、うん、誰でもいいよ、
だからリバウンドでもその、うん、それ太っても可愛いだろっていう、
うん、
なんかこうね、そういう感じですよね、うん、次木曜日ボス2、ね、ボス1、ね、好きなんですよ、
はい、
だったんですけど、ボス2見てて、
うん、
ちょっとみんなふざけすぎと思って、
あ、そうだ、
みんなちょっとふざけしゃ、はしゃぎすぎと思って、
うん、
見るのやめました、
あら
やめちゃったんだ、
はい、今回ちょっと、ね、今期ね、わかんない、俺の私の気持ち的なこう問題もあるのかもわかんないですけど、うんうんうん、切り捨てるドラマが多いさ、全部追っかけすぎてちょっと疲れる時期があったんで、
ボスなんてね、はいはい、それこそ第1期相当評判良かった、
まあでも面白いんですけどね、ただちょっとこう肩すかしが多すぎてちょっと疲れちゃったかなっていうのも、う
ん、まあすかしってあんま対応するもんじゃないですかね、
あ、まあ、ありましたね、うん、なんかこう潜入するぞ行くぞみたいなやったら合コンみたいなね、うん、ネタがちょっと多いかなっていう、
おふざけがないから、
そうそうそう、
肌に合わない、
そうそうそう、金曜日犬を飼うことってね、錦戸くんと水川あさみさんのテレ朝の夜ですね、これはね、ちょっとね、もう錦戸くんと水川あさみがまず夫婦に見えなくて、子供2人いるっていうのにね、こう夫婦に見えないぞっていうことなんですよ、
そんな風格がちょっとね
ないんですよね、親父の風格がないし母親の風格ないし、まだ2人全然あの若い2人のトレンディードラマできちゃうんじゃないぐらいな感じだから、ただね、
そうそう、大学生2人みたいな、
ただね、でもね、うん、まあ設定上本当に早く結婚して子供ができちゃって早く結婚しちゃったっていう設定なんですよ、
見えないっていうのは、まあ、そうそうそう、逆に合ってるんだろう
よね、逆に言ったら現代のそのできちゃった結婚のね、
うん、
夫婦の方々をまあ反映してるっていうことなんですけど、ちょっとこう見た目的にやっぱね、最初はまあそういう事情を知らずにちょっと途中から見始めちゃったんで、
うんうん、
あ、もういいかなと思ったんですけど、結構こう見続けてる人には第4話か5話ぐらいから、
うん、
結構こうギュッて心つかまれる感じのストーリー展開になってるようなので、ちょっとねスタートダッシュが遅いですけども、5話から面白くなるんですけども、うん、ただちょっとこれ DVD もう放送しちゃってるんで、 DVD 出たらちょっと見直そうかなっていう感じで今思ってます、犬を飼うこと、これちょっとね、
いいんだ、
注目してみようかなと思います、はい、すいませんね、長々と、どんどん、はい、パ、あの、言っちゃいますけども、
はい、
次、土曜日高校生レストラン、
あ、日テレ、
日テレ
ですね、これなんか、はい、あのね、実際に話題になった、ね、うん、事実をもとにして、まあ、高校生のレストランということでね、うん、みんな頑張ってるねっていうことでね、
うん、それだけでいいんですか、
特には語らない感じですか、
あの、そうですね、
まあ、あそこジャニーズ枠ですもんね、
なんかこうなんかなっていう、
はい、
って感じなんですか、
なんかなっていう、こうちょっとこう、うん、まあちょっと極戦よりは真面目な、感じには、こう、見えるんだけど、なんかこう、っていう、なんかいまいちこう、見てて、なんとなくなっていう感じになっちゃうんですけども、っていう、
そうですか。
見てます皆さん。
いや見てないです。
見てないですか。
それなら見てないですね。
日本グランプリでゲラゲラ笑ってました。
あそうね、まあだからって感じですね。
ですね。
はい、はい、次日曜日、ジン2
出ました。
これはね、
あジン2見てるんですか。
一応ね見てます。
はい、
まあでもまあでもまあ面白いかなと思って見てますけども、
はい、
本当に面白いかなっていう感じもありますけど、でも面白いかなと思って見てるっていう感じで、まあなんとなくこう龍馬伝を見てたから、まあなんとなく気になるかなっていう時代劇ですよね。
あれ俺おすすめの GO は
GO?GO
見てないですか。
GO は見てない。
見てないですか。
タイガーですか。
最近あのエグザイルのアキラが出てるんですけど、
はい、
明らかにあの時代の人に見えなくて笑うっていう。どう見てもヒサロで焼いてるだろお前その方っていう。見えねえよその時代の人にっていうね。そんな感じ
ですね。ついよね、エグザイルってやっぱエグザイルっていうイメージついちゃってるから、なかなかこう時代劇っていうのはね、うん、難しいと思います。
エグザイル出てくる
ね。でね、このジン2とね被っちゃってるのが丸物を着てなんですよ ね、うん、ね。で最初丸物を着て見てたんですよ。
はいはい、
1,2,3 話ぐらいかな、
はい、
見てたんですけど、まあちょっとジンの方にしとこうかなと思って、
うん、
まあでもね丸物を着てもね見ててね、あなんかいい話になりそうかなっていう感じはあるんですけど、いまいち、
うん、
うん、なんかなっていう、なんだよこのエンディングとか思って1話2話思って見てたらなんか結構人気になっちゃって、
うん、
エンディングだけ視聴率上がるみたいな感じになってますけども、
はいはい、
うーんっていう感じですよね。そのエンディングがどうこうじゃなくて、うん、そのドラマ本編がこう、うん、いやもう俺期待してたんだけど、
うん、
ね、その、ね、安倍貞夫さんの話で、
ね、
こうだから本当血のつながってない、
うん、
まあ親子みたいないう形でこうどんどん行くかなと思ったんだけど、こう、うん、まあなんか今ちょっとね、ちょっと耳に挟んだ情報ではこう、
うん、
両親のお母さんが、出てきてみたいな話でちょっと感動的にはなってるけど、うん、まあそこ行く前にちょっと陣に移っちゃったかなっていう感じですね。まあちょっとね仕事の関係上ちょっと陣録画して丸物着てみるっていう状態がちょっと今できない状態なんで、
うん、どっちかしか見れないっていうね。
まあちょっと陣を選んでます今は。で、うん、劇場の映画ですね、
はいはい、
塔の上のラプンツェルから、今まで見てきた劇場の映画、はい、まあちょっとですね、
うん、
広角機動隊ソリッドステイトソサイティ 3D ですね、はい、これはまあ DVD のやつを、
うん、
まあ再編集して 3D でやりましたっていうんですけど、まあ面白かったですね、うん、これは、
まあ、広角ですからね、うん、
広角機動隊の、うん、これね、ただね、
うん、
ただねすげえ見てるときはねこう追いつくの、ストーリーに追いつくので、
うん、
こう理解しよう理解しようと思っててね、
いっぱいいっぱい
今ね、うん、どんな映画内容だったかなって考えたときにね、うん、思い出せない、
ね、覚えてねえんだ
あれと思ってね、
まあ広角はそういうとこあるよかな、ね、
結構もう一回 DVD 見直そうかなっていう感じ
の、あそういう感じ
映画ですね、
はいはい、
いやつまらなかったわけじゃないんで、
いやもうそれはもちろん、
ね、面白かったんで、うん、そうそうそう、これ流れてた時に確かね上映がストップしたのかな、
あそうなんだ、うん、プリキュアじゃなくて、
そうですねでですね、うん、もう一つですね、劇場版新生かまってちゃんロックンロールは鳴りやま、
あ見に行ったのかまってちゃん、
これね、面白かったですよ、
あ本当ですか、
いや
うん、
あそこで見たんですよ、下北沢のトリウッドっていうちっちゃい映画館なんですけど、うん、まあ他の池袋だっけなでやってるだと大きい会場なんですけど、ちょっとね下北沢の会場がもともとこうインディーズ系の映画を流すところで、
うんうん、
本当はこうそのインディーズ系の映画流すときは900円とか800円とか、昔こう大学時代からよく通ってた映画館だったんで、
うんうん、
まあ、ちょっと久々に行ってみようかなっていう意味で、
うんうん、
ただでもまあ劇場版新生かまってちゃんに関してはまあ一応その劇場映倫の映画なんで、
うん、
まあ、1800円っていう意味で、まあ、ちょっとなんとなくこうスクリーンもそんなに大きくないし、
うん、
ちょっと1800円出すのもなと思ったけども、うん、でもね結構ね、
うん、
いやこのやっぱ入江優監督ってすごいなっていう風に思いました。
あそう、
絵的にはこうやっぱ予算はそんなにはかかってないんだろうなっていうことなんですけど、
うん、
そのやっぱねこのロックン、なんだっけ ロックンロールは鳴りやまないっていう曲の最後盛り上げのところで、
うん、
あの流れるんですけど、うんうん、あのそれがねすごくいいんですよね。
変わってじゃん、
うん、ぜひ見ていただいて、まあ、賛否両論出てますけど、
うんうん、
まあ、結構かまってちゃん自体がっていうね、
まあ、そういう、
まあ、かまってちゃん、まあ、ありますけども、うん、この映画自体で言ったら結構面白いかなっていう風に思いました。見て損はない映画かなって、
うん、
まあねちょっとねあの描きが甘い部分はあると思うけど、
うん
うん、でも最後見てる時にあよかったなっていう感じがありましたね、
う
ん、
あそう、
はい、で、もう一回一つ、はい、
ガンツ
パーフェクトアンサー。
あ、ガンツ。
これはね、
見に行ったんですね。
ガンツはね、前作一作目も見ましたし、ドラマの2時間のなんか、
カットハルヒト
のも見ましたし、パーフェクトアンサーも見ました。
はい、
僕ね、ガンツ結構映画好きですね。
あ、そうですか。
はい、でこの監督が佐藤慎介っていう監督でですね、
はいはい、
佐藤慎介監督なんですけども、結構あの、
うん、
結構ドラマとかシナリオもちゃんとしてるし、
うん
うん、あの映画として面白い映画結構撮ってる方で、うん、ラブソングっていう仲間由紀恵と伊藤英明主演の映画とか、
うんうん、
あとはですね修羅雪姫っていう、
ああ修羅雪姫、はい、あの釈由美子の、
釈由美子のとか、あれも結構低予算だったけど、結構面白くやってて、うん、あとはこの監督が大学生の時に撮った、
うん、
主映画で、ですね、
うん、
正門前行きっていう武蔵野美術大学卒業作品で撮ったかな、それも結構面白くてですね、
うん、
だから期待してたんですよ。でほったらけの島っていうのも最近アニメの監督もやって、
うん、
ちょっとそれはちょっと見てないんですけども、ただでもまあちょっと注目してたんで、うんうん、見てたんですけど面白いですよ。まあ、ガンツファン、ガンツのファンによっても半分するぐらい映画としてすごい面白いかなっていう。
あ、そうなんですか。
僕は思いました。あの、
映画版、
あ、だから、
まあ、だい、
あの、
そうですね、うん、
どうしてもこう SF ってなるとハリウッドの SF みたいなのこう、
まあ、それありますし、ね、
イメージするから、うん、こう日本の SF ってなんか嘘っぽいとか、うん、はい、安っぽいとか、うん、そういう風に思っちゃうかもしれないけど、
ね、
でも結構、うん、ガンツって、まあ、漫画もそうだったけど、うん、なんかちょっと、
まあ、
ちょっと違います。こういう世界に憧れるような感じで描かれてて、うん、あ、ちょっと俺がここの、
うん、
ガンツのこの世界の中に俺がこの一人の中にいたらどうなるだろうって想像させるような感じで、
うんうんうん、
でなんかそのなんだろう、例えばワンで言うと、
うん、
まあ、これは映画の話ですけど、
うん、
その上野の、博物館の前で戦うとか、うん、なんかねちょっとね面白いなっていう、その
身近にあるっていう感じが、
う、うん、面白いなって思いながら見てて、うん、ああここまでアクションできてるし合成とかも、うん、合成って気になんないしとか、うん、ちょっと面白いなって思って見てます、うん、見てました、
うん、
で、
うんうん、
ガンツ良かったです、
うん、まあ、ガンツが評判悪いのは、だの他の、漫画原作の映画が軒並みああいう結果になってるとか、
うん、
だって漫画原作の映画で原作ファンが喜んだやつっていうのを俺ちょっとあげらんないもん、なんか、
うん、
言っても、だからもうガンツもどうせそうなんだろうみたいなのがあったから、うん、
俺もだから、ね、
勝手につまんないと思って、
心配はあったけど、
うん、
でも良かったと思う、ガンツは、
うんうん、
なんか、うん、俺ガンツは良かったかな、見ててやっぱね、音、あのね、要所要所ちゃんと掴んでる。
あ、そう。
BGM 河合健二さんだし。
あ、ほん、そう。
BGM エンディングいいんだよね。いいね、うん、あのエンディング流れるだけでもちょっと映画見た後にテンション上がる。
上がりますか。いいね、いい感じだね。
うん、ガンツ、よかったらどうぞ。で、はい、あとはですね、ブラックスワンですね。うん、ブラックスワン見ました。うん、これ良かったですよ。
あ、そう。
うん。良、うんうん、かったですよ。
ブラックスワン、
ブラックスワン良かったです。
うんうん、
まあでも、まあ良かったですよぐらいかな、感じかな。
うん、
デート映画的な感じになっちゃいますか？
デート映画ではないな。
あ
のデート映画だと思って見に行くと、わあ何これみたいな感じ。
へ、
うん、すごい、だから、ね、なんだろうな、怖いよ。怖いし、
あ、そう、
人間の怖さってっていう感じがあるかな。その主人公がだからこうね、バレエ
のダンサー
こう主演に選ばれて、
うん、
でもお母さんはもう昔バレエダンサーでっていう、まあそれはお母さんのエピソードは1エピソードなんだけど、そのお母さんのね嫉妬がね怖いんだよね。見てて、それが特に俺は見てて一番怖かったなと思って、そのあなたはこうなんか応援しているけどもなんかちょっとみたいな、
あ、わかりますね、そんな感じ、
裏が見えてちょっと、これはでもあの見る価値のある映画だと思います。
わかります、
はい、見る価値のない映画なんていうのもないんだけど、
なんで急にそこで言い出すんですか。何を言うてるんですか。
何かしら見、はいはい、見ていいもの、何か得られるんですね、
はい、
アジャストメント、
アジャストメント
見ましたね、これは最近今やってるやつで、あれですね、ボーンアイデンティティのあの人なんだっけ、
ボーン、さっきもなんか同じような会話したよね、なんか回ってない時
の、さっき名前出たんだけど、
そうさっき2人でやって、あのマット・デーモン、
マット・デーモン主演のですね、でですね、これはね、いやこれはね、俺途中まで結構楽しんでたんですよね、あの簡単な説明すると、
はいはいはい、
あのまあ自分の運命が決められてるっていう話なんですよ、
あ、
でなんか、まあこれこれ言わない方がいいかな、まあ、彼は重要な将来、重要な役目を果たす人間なんですよ、だけど彼がこの女の人と出会っちゃうとダメだからっていうんで会わせないようにするみたいな話で、でも俺はこの女性とくっつきたいんだみたいな話になって、まあこう運命を変えるっていう話なんだけど、で運命操作隊みたいなのがこう裏にいて、彼の全部運命を操作するみたいな話なんだけど、なんかね、でこれがフリップ・ケーデリックだっけな、原作が、ですね、ブレードランナーっていうか、
あ、ブレードランナー、
はい、あの、まあ、映画の
かの有名な、
ね、結構有名な
SF の対策っていうか、
ブレードランナーの原作者の方が作ったあの原作なんですけども、
はいはい、
短編の中の一個なんですけど、フィリップ・ケーデリックさんの、はいはい、で、あとはね、トータルリコールとか、
あ、はいはい、
俺の大好きなトータル
リコール、あ、トータルリコール好きだ
ったっすか、僕好きなんですよ、
トータルリコールこの前やってなかったですか、
やってました、
やってましたよね、
2週間よっていうところが僕一番好きなんですけど、
ね、
はいはい、
2
週間よ、う
わあそこね、あそこよく疲れてるね、CM とかでも、
そうそうそう、あの顔がグイーン
グイーンってやるやつね、
シュワちゃんの、そうそう、シュワちゃん出てくるみたいなね、まあそれの方で、まあ SF 小説なんですけど、あのね、要所要所でね、ちょっとね、こう、うんっていう、こう、あ、これやばい、リアリティ大丈夫、大丈夫みたいな、こう、見ててちょっと嘘くさくないみたいな、そんなことあり得るって思いながらも、見てね、見てぐんですよ。で、俺はね、でもね、そこはね、伏せて楽しめたの。
ああ、そこは。
そこはもう、いい、いい、いいと思って、もう我慢する、我慢すると思って見てて、最後はね、俺が期待してた流れで言うと、あの、結局、まあ、あの、力ずくで、話されちゃう。ですよ、
まあ、
話されちゃったとして、これ俺の完全なオリジナルのこういう展開だったら面白かったかもなっていう思いなんですけど、話されちゃえてとして、でこうなんつうんだろうな、あのそれでもで記憶消されちゃうんですよ、あんまりにも違った道に進むと、そので消されちゃうっていう話で、消されちゃってお互い、男と女消されちゃったけども、またその運命に最初に出会った場所でお二人が会って、みたいな、やっぱりそこの二人の関係は、まさに運命、やっぱり運命だったんだっていう風に終わってくれたら、なんかこう、いいかなと思ったんだけど、まあこう言っ、ちょっと言っちゃうけど、これ、このラストっていうのが、二人はすごい、だから、二人で運命、くつこう、みたいな感じで逃げ切って、逃げ切るんですよ、で逃げ切ったところで、おめでとうみたいな、君たちのその思いに負けたよみたいな、これこそ本当に運命さみたいな感じで合格だみたいな、
うわ、なんか嫌な感じだな、
なんかね、いや、
それじゃねえんだよ、
そう、なんかね、その一番偉い神みたいな人が出てきて、なんかおめでとうみたいな、いいよ君たちくっついてみたいな感じでハッピーエンドになっちゃうっていう、
なんか違う、
なんか、いや俺原作読んでないから、そう、原作がそうなのか分かんないけども、あの多分ね、これ俺が言ってること、こっちがいいんじゃないって言ってることの、あの本質は多分 一緒な気がするんですよ、うん、言ってることの結果として。ただ描き方として、うん、例えば俺が言ってたそのいやそれでも運命だったんだね、
うん、
で2人記憶消されちゃったけど結局はやっぱくっついたねっていう終わり方に俺した方が
いいね、
いいんじゃないかなと思う、
う
ん、なんかその急にな んか上目線から
急に神みたいな人が来てお
めでとうみたいな、
お前よくやったなって、誰のお前に言われたかねえよって思う、
そうそうそう、
なるほど、
出しゃばりやがってっていうね、
それがね、うん、ちょっともったいないなっていうふうにちょっと思っちゃいました。
なんかね、
そうですね、
映画って難しいですね。
ダメなシュタインズゲートですね、
うん、いやいや
シュタインズゲートとかがダメにしたらそうなんで、うん、はいはい、
ちょっとどんどんテンポをよくいっちゃいます、はいはい、すいません、はい、で、はい、ガンツ言って攻殻機動言ってあでね SP ね SP 革命編、ね、
あ見たんだ
SP ね革命編ね、うん、俺結構良かったと思う。ワンも革命編じゃなくて、うん、あの野望編の方も結構、
ね、
あの結構俺良かったと思って、まあ、あの革命編ね、
うん、
結構ね見てて面白かったですよ。アクションシーンとかその国会議事堂 の、 あの、うん、会議室の中にこうスローモーションで入るところとかすごいこう見ててアドレナリン出ましたんで、まあ見てくださいよ、
はい、そうですね、DVD
ヤマトがこう、
はい、
結局日本のがやる、うん、ヤマトとかやると三流の SF みたいな、
うん
ね、たまにあるアルマゲドンなんとかみたいなこう、
うん、
パロディーものみたいな感じにしかなんねえのかなと思ったけど、ね、うん、SP 結構ねやっぱねこう、
うん、
ドラマの内容自体は薄かったけど結局こう、うん、やっぱこう映画の流れなんだなっていうこう、
うん、
感じはあります。ただでも、結局ドラマあって映画あって映画だから、うん、やっぱ見てない人は多分革命編は分かんないと思います。いきなり革命編見ても、うん、だからまあ本当に映画としてどうなのかっていうのはあるけど、
うん、
まあでも面白いかつまんないかで言ったら面白かったかなっていうのはありました、うんうんうん、はい、あとはまあ見た映画で言うとまあヒーローショーね、井筒監督の、
あヒーローショー見たんだ、
ヒーローショー DVD で見ましたけど、
はい
はい、まあこれまあ、
はい、
あの良かったかなって、
これはなんか
結構暗い話ですけど、いいす、ね、最初後藤さんと俺あの福徳さんだっけ、
はい、はいはい、あのジャリジャリ
の、あの逆かと思ってたら後藤さんが結構ね、うん、悪い役で、
あ
後藤さんこういう役できるんだっていう感じで、あとはですね、まあ、これ昔の映画ジャッカルの日っていうのがですね、
はいはいはい、
まあ、ちょっとあの古い映画で、
はい、
あの大統領暗殺の話、これは面白い映画ですよ、ジャッカルの日見てください、
はいはい、
あとハスラー1とハスラー2、ね、
また古いの名作中の名作
シリーズをちょっと見てました、はいはい、これもあのいい映画です、はいはい、でハスラー1とハスラー2のこの間のね、
はい、
長さがあってですね、ハスラーで、
はい、
多分2作る予定なかったんじゃないかなっていうぐらいこう
期
間空いてからね、
ああそういうことか、期間か、
でも面白いです、
うん、
あのハスラー1で、
うん、
チャラかったやつが おじいさんになって、でハスラー2でこう、
うん、
若造に教えるみたいな、あとレイジングブルですね、
またなんで名作を
名作をここは見てます、レイジングブル、これはデニーロのやつでね、
うん、
あのまああの結構暗い終わりですけども、
はいはい、
悲劇を描いたですね、
うん、
これ面白いですよ、
はいはい、
あとリュウジっていうね、
リュウジ
これ邦画なんですけども、
はい、
あのこれはね、まあ、ヤクザさんの話なんですけど、
あ、まあ、それっぽいですね、
あの役者さんはちょっと今お亡くなりになっちゃったんですけど、
はい、
まあ、結局そのヤクザでブイブイ言わせてた人が、
うん、
家族を持ってで、普通の仕事に就くんだけども、
うんうん、
結局そのやっぱ幸せっていうのに浸るのが怖くなっちゃって、
うんうん、
あの結局、ヤクザの世界に戻っていくっていう話なんですけど、男の生き様みたいな感じの話でね、これいい映画なんでした、
うんうんうん
うん、まあ本当はね、
うん、
本当は良きハッピーエンドっていう方にね、
うん、
普通だったら流れちゃうけども、
うんうん、
やっぱ男って男ってってい う、 こう言い方もあれですけども、まあ、
うん、
やっぱ貫き通すというか、
そうです、ね、
どうしてもそこにこう磁石のように引き寄せられてしまうことってあるじゃないですか、
そうなんです、
うん、もうオナニーしないって決めたのにやっぱやっちゃうとか、
やっちゃうとかね、はい、うん、
これはもうしょうがない、うん、本能だからね、
そうなんですよそういうことなのかな、
はい、 で、これねちょっと今先ほどちょっと休憩中に話してたザ・ノンフィクションアイドルスカンピンっていう、
ね、はいはい、これノンフィクション、ね、テレビの
テレビのドキュメンタリー、僕ザ・ノンフィクション大好きなんですけども、
はいはいはい、
ザ・ノンフィクションね、うん、このアイドルスカンピンっていうのがちょっとね、話題になりました。ミクシーとかヤフーのニュースでも出たんですけど、うん、まあちょっとそのまあ要するに言うと、まあ、苦労してるアイドルの方々3人をちょっと取り上げた、うんうん、ドキュメンタリーなんですけれども、うんうん、1時間の、
うん、
まあ、そのうちの2人の方がちょっとそういう風に描かれるとは、
うんうん、
こんなんだったら放送してほしくなかったとか
っていうね、
いう話なんですよね、うん、で俺結構このザ・ノンフィクションが好きでですね、
うん、
あのホストのやつで、あの、うん、ね、お前ホストである前に人間やろ、人間である前に男やろだっけな、
うんうん、
逆だったかな、まあそういうやつで、シオンっていう大阪のホストクラブを描いた話で、まあ、今3部作か4部作まであるんですけど、これ結構好きなシリーズなんですけど、これとかね、あと群馬のニューハーフのお鍋夫婦の話とかね、
近くに住んでるでしょ、
実家の、うちの実家の近くに実は住んでる、
それはすごいですね、
映り込んでるこのスーパー分かるぞ俺ここみたいな公園とか、
嬉しいよね、
そうそうそう、でなんかまあ好きな結構僕番組なんですけど、その中でこうやってたやつで、
うん、
で、うん、俺ねでもこれ見た時に、
うん、
いや確かにちょっとね自分のこう今僕もまあね、うん、ドリーマーですから、
はい、
ドリーマーですね、
わかるんですよ、すごい、だから彼女たちのこう苦労する、うん、まあ、特に最初に出てきてた
26歳
のね、あの地下アイドルって言われてる方のものすごいね共感して見てて、で、うん、その中盤であの出てくる若い女の子のアイドルの養成所というか練習から入ってデビューまででデビューできなくてっていうのもなんかこう見てて、違うよそこそういう言い訳したら男に大人にはそうやって怒られちゃうからっていうのをこうものすごい昔の自分を見てる感じでですね、あの見入っちゃって、でまあその後のもともと AV 女優だった方が、
うん、
まあ、今普通に役者をとしてやるんだけれども、うん、結局やっぱこう、まあ 脱いでたっていうことがあって、うん、まあ、それにちょっと、うん、こう引きずられちゃってしまってるっていう話なんですけど、
うん、
まあそれで結構ねこうなんか賛否両論が起こってるみたいなんですけど、うん、ドキュメンタリーって、
うん、
まあね、ドキュメンタリーの、
はい、
ね、結構
まあ、
有名な方で森達也さんっていうのがいらっしゃって、はいはいはい、まあ、ドキュメンタリーは嘘をつくっていう、
あれのドキュメンタリー好きなんですよね、
うん、僕もあれ好きなんですけど、
うん、
そうなんだと思いますよ、
うん、
いや、うん、嘘をつくっていうか、
うん、
結局、まず作る人の主観が入るじゃないですか、
うん、そうですね、
まず見る人の主観が入るし、まあ、見る人というか撮る人ね、それを撮る人の主観が入る、
うんうん、
カメラマンの主観が入って、うん、さらにドキュメンタリー編集者の主観入る、
うん、
でさらに、
うん、
視聴者として見る側の主観って入るから、
うん、
いろんな主観が入ってるんですよ、
ね、
うん、作品ってい
うのは、うん、作品っていうのは、そうですね、だからでそれだったら記録映像じゃないじゃないって、
うん、
記録映像ではないんですよ、
ドキュメンタリーというのは
ドキュメンタリーイコール記録映像ではない、
うん
うん、
それって多分面白くならないと思うんですよ、
まあそうね、
なかなか
人に見せるエンターテインメントとしては成り立たないっていうのはあるよね、うん、
だから例えば今相田監督っていう方で、うん、選挙っていうこと取られてる方いらっしゃるんですが、はい、あの方は結構こう確かにこうあんまり編集加えないとか音楽加えないとか、
うん、
はい、そういうやり方やってます、結局多分、
うん、
その映像というので見やすく2時間にまとめるとかいう時点でどの、映像を選ぶかっていうのでもうそこで主観が入るわけだから、
うん、
こういう風な話になっていくっていうのはもうできちゃうわけで、
はい、
だからドキュメンタリーっていうけども素人の人が出てるけども素人の人を使ったドラマだと思ってもらえれば、
うん、
そういいんじゃないかなっていう、うん、この世に素のものなんて多分ないです、
うん、
ないと思うんですよ、で、はいはい、実際ドキュメンタリーっていうドキュメンタリー論っていうのを大学とかでこうやったりすると、うん、ドキュメンタリーっていうのは別に真実じゃないんでそこに演出が入るんだよっていうのは、
うんうん、
なのでこうなかなかねこう、
うん、
それを 分かっている人と分かってない人の中で、
まあ、ギャップがありますよね。
ギャップがありますよね。だから、うん、それ嘘じゃないみたいな、やらせじゃないとかなるけども
、とかなると、
うん、いや、やらせまで行くような過剰な演出になったらそれは本当にいけないことですよ、
う
ん、作る側として、まあ
ね、仕上げちゃう
からね。ただでも、うん、なんだろうな、まあ、でもそれで傷つけさせちゃう、これ難しいところだけどね、うん、それでもう出てる本人傷つけさせちゃったりとか、うん、そういう風に追い込んじゃったらいけないけど、でも出る側としても、うん、ある程度ね、そこは分かった上で、うん、出たらいいんじゃないかなっていうふうには思っちゃうんですよ、はい、だ例えば今回のアイドルスカンピンっていうのの話でいうと構成はできてて、うん、最初に出てるその、これからもしかしたら、グラビアとしてやってるかもしれないっていう地下アイドルの子、うん、で、はい、真ん中に、アイドルを目指す、うん、頑張ってる女の子、うんうん、で最後に、まあ、アダルトビデオからそういう行くっていうあって、うん、その間のところでね、その事務所の社長っていうのが、
うん、
そのまあ、ちょっとミスを犯した女の子に対して結局ねっつって、うん、そうやってだらしないというか、まあ、そういうことしてる、うん、アイドルなんていっぱいいて、で売れない人は水着になって最終的に全部脱ぐんだよみたいな話をしてる、うん、まさにその構成ができてんの、映画の中、映画というか、
まあ、その
作品の中でね、中でまず最初にアイドルで脱ぐ、ね、
もう水着までになっ
ちゃっても、じゃあ実際に AV まで行った人の、うん、ただ、まあ、その真ん中の人はなるんだよっていう風に言い切って、うん、こうそれを、まあ、悪のようにというか末路のようにやってるけど、でも実際にそうなってる人たちが両方いて、
うん、
でもそこには絶望だけじゃなくて、
うん、
大丈夫、その先の彼女たちの希望というか、うん、そういうものがあるわけで、
うん、
決してバカにしてるとか、うん、そういうことじゃないと思うんで、でもその中の代表例としては描かれてしまっている、うん、そういう人の、うんうん、ただまあでも、うん、見てるこっちとしては別に、
うん、
そういう嫌な目はしてないぞっていう、むしろこう見てすごい自分でも、あ、俺も頑張んなきゃなって思ったし、
うん、
うん、
まあだから捉えてる側が文句言っちゃったってことでしょ、なんかブログで、
そうね、言っちゃったし、うん、なんか、うん、でそれを分かんない人は、例えば見た時に、あ、そうなんだ、あれ嘘なんだ、やらせなんだとか
ってなっちゃ
って、なっちゃうと、それは違うよっていう、
うん、
バラエティだっていくらこう自然な今の素でしょみたいな感じでも、結局はやっぱ構成台本に書かれてることってあると思うし、ね、
そうなのよね、
なんかだからこう、もだから相乗りとかもさ、なんか一時期こうやらせだとかさ話題になったけど、いや、スタッフロールに構成とか入ってますからみたいな、入ってますし、やらせとかじゃなくて仕込みですから、俺は相乗りは面白ければいいじゃないって見てたのね、キュンとくればいいじゃない、その二人が嘘の恋愛してたとしても、
うん、
それ見てキュンとしてっていいじゃないって俺は思って見てたの、楽しんでね、
うん、難しいですね、その
難しいけどね、
現実とやっぱりリンクする部分があるからこそ難しく考えちゃいますよね、
うんうん、
実際相乗りで言ったら、なんだっけ、前アースシカってあったじゃないですか、実際歯医者やって、
うん、
実際今も営業してるんですよ、
あ、
うん、看板もちゃんとあって、
うん、
だからそれでもやっぱりこれは本当のことなんだっていうふうに思っちゃうんですよね、
うん、
難しいですよね、そのテレビ
難しいよね、
まあ、見てる側
がね、ドラマとか映画だったらフィクションだからフィクションっつってこう、はい、見終わりましたっていうふうになるけど、
うん、
そこにさらに、あ、本当にこういう人がいるんだ感っていうのは確かにドキュメンタリーってあるから、
うん
うん、だからその辺を難しいなっていうのは思いつつも、
はいはい、
そのこの前 の, そのアイドルさんが出てた本人がそう思っちゃったらもう本当はそれは気の毒だけども、
うん、
それはそれとして、
うん、
このを見た時に俺は決してつまんなくはなく、うん、面白く番組として見ましたよっていうことを、はい、
うん、
言っとこうかなっていう、ね、思いました。
うん、
はい。すみません、なんか。
なかなかと。
長
った。久々だからやっぱり、熱くなりますね、タピちゃんは。
タピちゃん
意外に熱く語る人なんですよ、はい、この人。そういうことしないようで、っていう感じですね。
なんですよ、はい、なんか長くすいませんねこう、はい、こんな真面目なこと語っちゃってねスイちゃん眠くなっちゃってね、
まあ、いやいや眠くはな
って、ね、いや久々にいや、ね、眠くなってたでしょ明らかに久々にあの眠そうなスイちゃんだと思って
あそうですか、
はい、だって明らかになんか遠くを見つめてあそこに誰もいないよ別に誰がいんの逆にっていうね感じでしたけどね。
ですね、次回がちょっといつになるか分かんないですけども、はい、まあ、ちょっとこの先公開の映画も含めて
なんか一応サイン振っておきましょうか。
やっときます。はい、一枠、はい、もし高校野球の、読んだら
省略しすぎでしょ。
長い長いんだもん、
はいはい。
ドラッカーを、女子マネージャーがドラッカーの真面目を読んだら、
はい、
原作はそうでもなかったですよ、はい、売れてましたけど、
はい、僕も
見ようと思います。
はい、
二枠サヤ侍、
はい、
松本さんのですね、監督ので、なんかね、ちょっとその、うん、まっちゃんちょっとなんかあのあれなんじゃないのみたいななんかこう言われてますけども、
でも、
うん、なんか NHK 出た時のみたいな。そういうのはまあ皆さんあのそういうのをなんか言ういやいや言うのは作品見ましょう
見てから、
はい、見てからそういうのいろいろ言いましょう、はいはい、次、3枠スーパー8、スピルバーグ制作組織の
プロデュースした、
そこまで来るんです
そうですねこれちょっと面白そうなんで、入れましたなんか撮っちゃうんですね、はい、8ミリフィルムで何かを撮っちゃうっていうですね、
はい、
うん、4枠スカイライン制服っていうことでね、うん、なんか宇宙から来てですね宇宙人となんかやっちゃうっていう話、うんはい
あそうなんで、ね、また大雑把なざっくりとした紹介やね、う
ん、はい、はい、これでもね予告編がちょっと面白かったんでね
邦画ですよね、
これ違うスカイライン制服は洋画ですよ
あ洋画ですか
はい
うーん、
はい、洋画です、
はい、
まあ多分インデペンデンスデイとかそういうようなあのディスあの第9地区とかの多分そういう流
れあそうなんだ、
はい、
そういう風な感じ分かんない中身は全然分かんないですけどね、
はいはい
はい、次、5枠あぜ道のダンディね、これ石井裕也監督であのこの前満島ひかりさんと結婚された
あの人
石井裕也監督で僕と同い年なんです
けど、ねはいはい、そうタッピーちゃんと同
い年の方なんですけども、はい、まあ面白いですよ、うん、映画を、はい、川の底からこんにちはとか面白い映画撮られてですね、はい、期待してます、はい、で6枠、エクソシズムっていうのエクソシストの、
はい、あれ今回
と関係ないんですけども
俺の枠を用意してくれ
あやべえ
あ
じゃあプラス枠で
プラス枠で、はい、プラス枠でどうすればいいの？
じゃあですね、
はいはい、
エクソシズムはなくします。
あ、はい、
でもこれエクソシズムってあの、うん、レックとか、ちょっと話題になったあの、はいはい、映画の制作の方がやってるんで、エクソシズムよかったら見てください。
はい、
で6枠はじゃあ田坂枠ということで、はいはい
うん
はい、
はい。じゃあやってください。
はい、ということで、
はい、久々に参りましょうか。何が出るかな何が出るかなそれはサイコロ任せよ。ドーン
4!
はい。
スカイライン制服。
おぉ、
スカイライン。
お
ぉ。
はい。
ちょっと情報が全くわからない。
僕も、本当に、
わからない
です。雑誌とか予告編で見ただけなんですけども。じゃあ、次回、スカイライン制服。また期間空いてたら多分他のも見るんで。
まあそうね。
なんか、ね、ご感想でも言えたらなというふうに思います、うん、すいません長々と
そうですね、はいはい、プリンセス豊臣とか見せようかと思ったんですけど、
ね、プリンセス豊臣ね
実は6話が当たったらプリンセス豊臣だった
んですよあれなんかちょっと地雷感ないっす
かいやだから地雷感あるから見せるんですよ
そう、ね、
地雷感あるから見せるに決まってるじゃないですか
見るから前から、
ね、面白かったら見せないっすよ
そうだね、
学ぶ、
う
んね、でもなんか面白そうな感じはするけどね
逆にねもしかしたら当たりなんじゃないかと匂いがしてるからプリンセス豊臣にダメ映画っぽくて
すごい、どんな映画なんだろうこれっていう感じはね、うんものすごいある映画だと思う、
うん
うん、なんか決まった感じの終わりが想像できないような
だからそうだから見せようかなって見て、はい、万が一面白かったら俺も見ようかなと思ってたんですけどまあそれ、はい、まあスカイライン見てください
はい、はいはい、ということでよろしくお願いします長々とありがとうございましたあのここの部分は早送りしちゃっていいっすよ
いやいやいや
セイ同一障害を抱えた上野樹里は最終回モトクロスのレースに勝てるのか週刊田坂ゴールド
はいというわけでエンディングの時間でございます、
はい、
本日のステーションはですね、はい普通オタのコーナーからあの社長に謝罪の気持ちがあるなら焼肉店らしく焼きたり鉄板の上で土下座すればいいと思うネームなるみさんですね 4月のあたりに読まれる予定で送ったメールを今更読まれるという周知が終わったところで、今夜のアニメのまとめでも書いておこうかと思います。
いやもう見事ですね、
花咲く色の扉っていうね、はい、おめでとうございます。
おめでとうございます、
はい、すいません、なかなか
いえいえ、なんか、ね、ずっとそればっかり言ってるんですよ、
申し訳ないですな、
だったら喋らないことなんですか、こんなに、
すいません、もう本当にね、ちょっと熱くなっちゃった、
そう、意外に火がつくとなんかね、収まるんですよね、タップちゃんはね、
ね、でもこれでね、はいはい、ドキュメンタリーと記録映像の違いっていうのははっきり分かったんじゃないですか。
分かった、なんで上から目線の、なんで上から目線のてんこ盛り。お前死んだ目でずっと見てたじゃん、お前 何かを全然話聞いとらなかったやろ。
いやいや、
本当すいません、なんか、ね、スモーキーですよ、も
う何なんですかスモーキーですよ。
どういうこと
よく分かんない、今ホビロンみたいな意味で言ったね、スモーキーはいはい、というわけで、この番組で皆様からのお便り募集しております、はい、下からステイを見てみようですね、
はい、
次はぎ川柳、
はい、
次回のテーマはですね、AKB
ですね、 AKB48、
はい、教えたアニメ先生、お題あそっか、はい、マトカマギカ、
はい
ね、今さらかや、はい、
もうフィナーレを迎えましたけれども
ティロフィナーレですね、ティロフィナーレ
ガブガブ、
よしよし、ま、一つ目、魔法が出てくる、
うん、
二つ目、契約を迫るキャラクターが出てくる、
はい、
三つ目、私って本当バカという言葉を使ったうまいダジャレで終わるんですね、
終わる、
あと大田っぴのスモーキンシネマもございますので、はい、そちらメールください。そして我が番組一の超人気コーナー、
覚えてんだ、
あんかけコーナー、歯を叩くたびに美しく、くだらない酢豚から抜け出す鈴鳴いてた、白く濁った液体。すみません、誰か止めてください。俺止めるまで行くと俺、あのサビまで歌っちゃうから全部、この、
まさに今死んだ目をしてましたけど。
この、あんかけの色っていうあの歌を俺多分最後まで歌っちゃうとこだったよ。まあ、止めてくんだけどダメじゃない。
まあ歌う勇気があるんだったらどうぞ。
ミッシンフラン、なんだよ、ミッシンフランデーション。あの天才のやつはもう書かないのかい、つけないのかい、もうシャツは。
いやまああれはあの冬用の服です。
はいはいはい。はい、夏はなんかね、トラディクション、トラディション、
はい、
トラディションくんね。
はい。
まあそんなわけでございまして、皆さん、やつがティアンダーバーゴールドにせんなら、アットマークヤフーと CGP でございます。あ、そうです、あの、タピちゃんがあの、誕生日迎えたっつうんで。
すいません、ニッパチになっちゃった。
ニッパチになっちゃったね。いい大人やないですか。
もう死のうかな。
いやいや早いっつうに。で、あの俺、タイガー&バニーのブルーレイの一巻。
はい、タイガー&バニー。
これね、多分ね、タッピちゃんが見ても面白い。うん、というかね、タイガー&バニーの多分1話と3話っていうのは、本当に俺、あの、脚本のなんか教科書みたいな出来なんですよ。要するに多分1話、多分タッピちゃん見たら、ああ、すげえなと思うと思うんだけど、
楽しみにしております。
A パートだけで、あの、その世界観とキャラクターの説明。
ソフトバンクって書いてあるよ。
そうだよ、
そう、
そのアニメの新しいのが、そのヒーローが出てくるアニメなんだけど、うん、そのヒーローの体に広告がついてるのよ、
スポンサーが、
うん、スポンサーがついてる、ソフトバンクとかペプシネックスとかアマゾンとか見れば分かる、
どう面白いね、
ゴロゴロ出てきます、
これはね、体感のバニー、
これなんかソフトバンクについて触れるの、
いや触れない触れない
触れないんだ、
ただ単に広告がついてるみたい
な、
単にスポンサーとしてついてるっていう、
そうそうそう、
へえ、
だから本当あの野球とかの球場広告とはあんま変わんない、あの、多分これいいと思うんだよね、タイバーには絶対多分2巻以降も見たくなるよこれ、1巻1話しかやってないからね、っていうね、
いやじゃあ2巻は29の時に買ってもら
う1年に全部見終わるまで何年かかるかっていうねそういう話なんでございますけどもね、
はい、
というわけで、まあ、久々の収録だったんでございますけれども、どうですかステイさんは、
そうですね、うん、まあ、日曜日に収録するっていうのがまあちょっと不思議な感じでしたけどね、
はいはい、
まあ変わってないなって感じですね、
え、そう、うん、そんな感想かい、
はい、
はいはいはい、
まあ変わらないことがいいことですよ、
うん、まあステーション変わった方がいいと思うよ、
あ、そうですか
もっと変わりなさいよ、
はい、はい、
とりあえず星取りかかる話を見るとこから始めます、
それはないよ、
いつねステイちゃんが、うん、彼女を作って、
そうですね、
童貞喪失するか、
そこですか、
彼女を作る前に付属行くかってこと
ですね、うん、
そこなんですか、
まあ、難しいとこですけど、
いや別に難しくはないだろ、
まあね、
宝くじ加減だろそれは、
宝くじがね当たればいいなって感じですね、
なんすかそれ。なんすかその表現は。
まあそれに運を天に任せるという。
なんで運を任せるんですか。童貞喪失を天に任せるっていう。
だからうまくタイミングがっていうかね、パッてはまったらいいなと思ってます。
ああ、そうですね。はい、まあそんな感じで、そんな感じで星空かからし見りゃいいんですよ。
だから一番それがね、童貞を喪失するのに向いてないと思うん
で。いや、全然、めっちゃ喪失できるし。中須賀ういちゃんとか見ると、めっちゃ喪失できる感じになるし。
はい。
はい、そんなわけで、じゃあそろそろ別れでございまーし。
はい。
はいはい。いやだからごめん音楽入るの待ってないで。あ、そうそう、これこんな感じね。
はい、
まあ、久々だからね、はい、全員の感覚戻ってないっていうね、この感じがね。はいはい、はい、というわけで本日のお相手は、
ステイゴールドと、
次回も見ないと風穴開けるわよ。バイバイ。
多作本邦コミケ落ちました。